宮様もそんなにおっしゃいますが、あちらへおいでになることも、四十九日が済んでからがよろしかろうと存じております。お父様のお屋敷ではあっても、小さい時から別のところでお育ちになったのだから、私に対するお気持ちと親密さはそう違わないでしょう。今から一緒にいることが、将来の障りになるようなことは断じてない。私の愛が根底の深いものになるだけだと思う。と、女王の髪を撫でながら、源氏は言って帰り見ながら去った。深く霧に曇った空も円であって、大地には霜が白かった。本当の恋の忍び歩きにも適した朝の風景であると思うと、源氏は少し物足りなかった。近頃隠れて通っている人の家が途中にあるのを思い出して、その門を叩かせたが、内へは聞こえないらしい。仕方がなくて友の中から声のいい男を選んで歌わせた。朝ぼらけ、霧立つ空の迷いにも、行き過ぎがたき芋が門かな。朝ぼらけ霧立つ空の迷いにも、行き過ぎがたき芋が門かな。二度繰り返させたのである。気の利いた封をした下使いの女中を出して、立ち止まり、霧の間垣の過ぎゆく場、草の音出しに触りしもせじ、立ち止まり、霧の間垣の過ぎゆく場、草の戸出しに触りしもせじ、と言わせた。女はすぐに門へ入ってしまった。それきり誰も出てこないので、帰ってしまうのも冷淡な気がしたが、夜がどんどん明けてきそうで、決まりの悪さに二条の院へ車を進めさせた。可愛かった少女を思い出して、源氏は一人笑みをしながら股寝をした。朝遅くなって起きた源氏は手紙をやろうとしたが、書く文章も普通の恋人扱いにはされないので、筆を休め休め考えて書いた。良い絵なども送った。今日は安土大納言家刑部郷の宮が来ておいでになった。以前よりもずっと屋敷が荒れて、広くて古い家に少人数でいる寂しさが宮のお心を動かした。こんなところにしばらくでも小さい人がいられるものではない。やはり私の屋敷の方へ連れて行こう。大した難しいところではないのだよ。メロットは部屋をもらって住んでいればいいし。女房は何人も若い子がいるから一緒に遊んでいれば非常にいいと思う。などとお言いになった。そばへお呼びになった小女房の着物には、源氏の衣服の匂いが深く染んでいた。いい匂いだね。けれど着物は古くなっているね。心苦しくおぼし召す様子だった。今までからも病身だ年寄りとばかり一緒にいるから、時々は屋敷の方へよこして、母と子の情愛のできるようにする方がよいと私は言ったのだけれど、絶対的におばあさんはそれをおさせにならなかったから、屋敷の方でも反感を起こしていた。そしてついにその人が亡くなったからといって連れていくのは済まないような気もする、と宮がお言いになる。そんなに早く遊ばす必要はございませんでしょう。お心細くても当分はこうしていらっしゃいます方がよろしゅうございましょう。少しものの理解がおできになるお年頃になりましてから、お連れなさいます方がよろしいかと存じます。少納言はこう答えていた。夜も昼もおばあさまが恋しくて泣いてばかりいらっしゃいまして、召し上がり物なども少のうございますとも嘆いていた。実際姫君は痩せてしまったが、上品な美しさがかえって剃ったかのように見える。 なぜそんなにおばあさまのことばかりをあなたはお思いになるの？亡くなった人は仕方がないんですよ。お父さまがおればいいのだよ。と、ミアは言っておいでになった。日が暮れるとお帰りになるのを見て、心細がって姫人が泣くと、ミアもお泣きになった。何でもそんなに悲しがっては仕方がない。今日明日にでもお父様のところへ来れるようにしよう。などといろいろになだめてミアはお帰りになった。母も祖母も失った女の将来の心細さなどを女王は思うのでなく、ただ小さい時から片時の間も離れず付き添っていた祖母が死んだと思うことだけが非常に悲しいのである。子供ながらも悲しみが胸を塞いでいる気がして、遊び相手はいても遊ぼうとしなかった。それでも昼間は何かと紛れているのであったが、夕方ごろからめいり込んでしまう。こんなことで小さいお体がどうなるかと思って、乳母も毎日泣いていた。その日、源氏のところからはこれ光をよこした。伺うはずですが、宮中からおぼしべしがあるので失礼します。おかわいそうに拝見した女王さんのことが気になってなりません。源氏からの挨拶はこれで、これ光が代わりの唱えをするわけである。困ってしまう。将来誰かとご結婚をなさらなければならない女王様を、これではもう源氏の君が奥様になすったような形をお取りになるのですもの。宮様がお聞きになったら、私たちの責任だと言ってお叱りになるでしょう。ねえ、女王様、お気をつけになって。源氏の君のことは宮様がいらっしゃいましたときに、うっかり言っておしまいにならないようになさいませね。と、小納言が言っても、小女王は、それが何のためにそうしなければならないかがわからないのである。小納言は惟光のところへ来て身にしむ話をした。将来あるいはそうおなりあすばす運命かもしれませんが、ただいまのところはどうしてもこれは不釣り合いのお間柄だと私らは存じますのに、ご熱心にご縁組のことをおっしゃるのですもの。ご推挙か何かと私どもは思うばかりでございます。今日も宮様がおいでになりまして、女の子だからよく気をつけてお守りせい。うっかり油断をしていてはいけないなどとおっしゃいましたときは、私どもなんだか平気でいられなく思われました。昨晩のことなんか思い出すものですから、などと言いながらも、あまりに嘆いてみせては、姫君の処女であることをこの人に疑わせることになると用心もしていた。これ惟光もどんな関係なのかわからない気がした。かえってこれ惟光が報告した話から、源氏はいろいろとその家のことが哀れに思いやれてならないのであったが、形式的には夫らしく一泊した後であるから、続いて通っていかねばならぬが、それはさすがに躊躇された。遂興な結婚をしたように世間が批評しそうな点もあるので、心が置けていけないのである。二条の院へ迎えるのが良策であると源氏は思った。手紙は始終を送った。日が暮れると惟光を見舞いに出した。やむを得ぬ用事があって出かけられないのを、私の不誠実さからだとお思いにならぬかと不安です、などという手紙が書かれてくる。宮様の方から、にやかに明日迎えに行くと言っておよこしになりましたので取り込んでおります。長いなじみの古いお屋敷を離れますのも心細い気のすることと、私どもめいめい申し合っております。と、言葉数も少なく言って、大納言家の女房たちは今日はゆっくりと話し相手になっていなかった。忙しそうに物を縫ったり、 何かを支度したりする様子がよくわかるので、これみつは帰っていった。源氏は左大臣家へ行っていたが、例の夫人は急に出てきた会おうともしなかったのである。面倒な気がして、源氏は吾妻ごとワゴンに同じを鉄サビに引いて、日立には田をこそ作れ、あだ心かぬとや君が山を越え、野を越え、あまよ来ませるという田舎めいた歌詞を優美な声で歌っていた。これみつが来たというので、源氏は今へ呼んで様子を聞こうとした。これみつによって、仁王が兵部卿の宮邸へ移転する前夜であることを源氏は聞いた。源氏は残念な気がした。宮邸へ移った後で、そういう幼い人に結婚を申し込むということも物好きに思われることだろう。小さい人を人に盗んでいったという非難を受ける方がまだよい。確かに秘密の持ち得られる手段をとって二条の院へ連れてこようと源氏は決心した。明日夜明けにあそこへ行ってみよう。ここへ来た車をそのままにして置かせて、通信を一人か二人支度させておくようにしてくれという命令を受けて、これみつは立った。源氏はその後もいろいろと思い悩んでいた。人の娘を盗み出した噂の立てられる不名誉も、もう少しあの人が大人で思い合った仲であれば、その犠牲も自分は払ってよいわけであるが、これはそうでもないのである。父宮に取り戻される時の不体裁も考えてみる必要があると思ったが、その機会を外すことはどうしても惜しいことであると考えて、翌朝は明けきらぬ間に出かけることにした。